国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたします。さて菅原さん、今日のトピックスは何でしょう？
今日はですね、やっぱり今世界で話題になっているイスラエルとパレスチナのね、イスラエルとハマスのこう戦争について取り上げてみたいと思うんですね。
はい、お願いします。
で、まあ、ただこの番組っていうのは日本のメディアではあまり取り上げられない、ね、トピックを取り上げるとい こうそういうコンセプトなんですけども、
はい、
私もこれ専門でやってるということもあって、ちょっとこの問題を取り上げたいんですけれども、やっぱ日本のメディアではね、あんまり取り上げられない視点で、ね、はい、この問題をこう扱ってみようというふうに思ってます。
よろしくお願いいたします。
はい。で、イスラエルとハマスっていうのはパレスチナのね、過激派なわけですけども、
はい、
パレスチナ問題って、なんか久しぶりに聞いた気がしません？
そうですね、なかなか最近こう表舞台から、
うん、そうですよね、はい。で、パレスチナ問題ってなんかこう突然出てきたような感じでこう、ね、あんまり中東ってない人思うかもしれませんけど、はい、ついね20年30年ぐらい前、うん、私がよくこう中東情勢勉強したりした頃は、はい、やっぱりパレスチナ問題って中東問題のこう中心にあった問題なんですよね。
なるほどですね、
はい、やっぱりこうイスラエルがパレスチナの地を占領していてね、
はい、
あれってある意味こう植民地主義がこう最後まで残ったような問題なんですよ、ね、ですので、あの問題が解決しないと中東の、ね、政治っていうのは動かないんだよっていうのが、はい、まあ、ある意味中東を勉強している人たちの間ではこう常識だったんですよね。
なるほど。
で、はい、ある意味パレスチナ問題が解決しないうちに、うん、イスラエルとアラブの国々が関係改善するなんてこともありえない、
はい、
ね、そういう問題だったんですよね、
はい。
で、なのにここ20年ぐらいはね、だいぶパレスチナ問題っていうのが中東問題の中であんまり重要視されなくなってきたんですよね。
なるほどですね。
で、代わりに、はい、代わりにって言ったらあれですけども、例えばイスラム国みたいなね、テロの問題だとか、はい、あとはその後はイランの問題、
はい、
ね、イランの核の問題だとかね、そういう問題が中東のこう中心にあったんですけども、でも元にこう戻ってみるとパレスチナ問題って全然解決されないまま残ってた、はい、わけなんですよ。
なるほどです ね。
でそれがこのタイミングでまたね、はい、国際政治の僕はセンターステージに戻ってきたっていう言い方をしてるんですけども、
はい、
なんでなんだろうっていうところが結構大事なんですよ。
そうですね、なんでなんでしょう。
なんでしょう、はい、なんでかっていうと、まあ、ちょっと前まで話題になってたものって何だったか覚えてます？
ちょっと前まで
中東で、
うん、まあ、イスラエルとサウジの国交正常化、
うん、国交正常化、そうですよね、
はい、
イスラエルとサウジアラビア、サウジアラビアっていうのはアラブの国の中でもリーダーですから、
はい、
そことイスラエルが関係を正常化するって話がね、進んでましたよね、
はい、
ね。で、本来であればアラブの世界のリーダーのね、サウジアラビアがイスラエルと関係正常化する上で、はい、パレスチナ問題っていうのをね、横に置いたまま進めていいのっていう問題だったんですよ。
なるほど、
ね、はい、それがまあ、一応条件の中に入れていたんですけども、サウジアラビアもパレスチナの問題っていうのはそんなに重要視しないで、
なるほど、
ね、アメリカからね、原発を変えるだとか、
はい、
アメリカがね、こう安全保障を提供してくれるとか、
はい、
そういう問題ばっかりで、パレスチナの問題ってあんまりね、こう二の次だったんですよね。
なるほど。
それでイスラエルとの関係正常化で進めようとしてたんですよ。
なるほどですね。ということは、まあ、ちょっとパレスチナの方にとっては、うん、あれ、うん、どうしたの、
そう、
なんかちょっと、
そう、まさにそうなんですよね、
はい。
でハマスっていうのはパレスチナの中でも、まあ、一番過激なね、イスラエルなんかは認めちゃいけないっていうふうに言ってたグループで、はい、それともう一つ主流派の方はね、パレスチナ自治政府っていう主流派があるんですよ、
はい。
で主流派の人たちはもうなんかちょっと半分諦めちゃって、
はい、
ね、このイスラエルとサウジアラビアの関係正常化になんか協力しようという動きを見せてたんですよ。
なるほど、ね、はいはい。
でハマス大丈夫なのかな、これで置き去りにされちゃって ね、これでサウジアラビアがイスラエルと関係正常化しちゃったら、もうパレスチナ問題なんか一生解決できないような、 そういう流れができつつあった中で、
なるほど、
最後の最後なんか一発逆転みたいな形でハマスが暴れたという状況がありますね。
そういうことだったんですね。
はい。でね、これもね、若い人は覚えてないとか知らないと思うんですけども、
はい、
ね、ちょっと前まではアラブの国々がイスラエルとね、あの関係を持つってこと自体がやっぱもうこうハッと、もう絶対ちゃいけないっていうようなことで、
うん、なるほど、
例えばね、ビジネスの世界でも、
はい、
イスラエルとビジネス取引をした会社はね、
はい、
アラブの国々ではビジネスできないって、それが当たり前だったんですよ。
あ、そういうことだったんですね。うん、
アラブの国々はね、アラブボイコットって言葉があって、
はい、
ね、イスラエルと関係のある企業っていうのもちゃんとリストを作って、
なるほど、
そういう国とはね、我々はもう取引できないって、そういうリストがあって、
ブラックリストみたいな、
ね、ブラックリスト、そういうのに載せちゃうとね、はい、のあの掲載されてしまうとアラブ世界ではもうビジネスできない、そんなのがあったぐらいだったんですよ。
はいはい、
ね、だからみんなそれ戦々恐々としてたりして、
はい、
アメリカ企業の中でも例えばコカ・コーラなんていうのね、はい、割とイスラエルと近くて、ね、
なるほど、
だからイスラムの国行ったことがある人は分かるかもしれないけど、コカ・コーラってなくてペプシばっかりあるんですよ。
あ、そうなんですね。
中央アジアのイスラム系の国とかね、あのペプシばっかりなんでかなと思うと、コカ・コーラユダヤ系だとか言って、ああいうねイスラム系の国々はねコカ・コーラ入れなかった、
なるほど、
とかね、
はい、
ウォルト・ディズニーなんて、あのユダヤ系の人たち多いじゃないですか、
はいはい、
ね、だからあんなものはイスラムの国々ではこう放映できないとかね、そういう常識が昔あったんですけど、
はい、
まあ本当昔の話になってきてね、
はい、
2020年にはあの UAE とねイスラエルが関係正常化したり、
はい、
バハレーンと、ね、イスラエルが関係正常化したり、
はい、
そういう動きが続く中でね、最後の最後イスラエルまで行ってしまうのかというところでやっぱハマスが暴れたという事情があります。
なんですね、
はいはい、で、このね、パレスチナ問題がこの国際政治のこう中心にまた出てきたということが、はい、国際政治的にどういう問題があるかということをちょっと考える必要があって、
はい、
ね、これってあのイスラエルとパレスチナの問題っていうのはアメリカにとってどういう問題なのかっていうことなんですよ。
はい、
ね、アメリカっていうのはどっち、まあ、どっちびいきっていうとどっちですかね。
どっちびいきかというとイスラエルですよね。
イスラエルですよね、はい、そうですよね。アメリカっていうのはイスラエルを、まあ、こう強力に支援している国なんですね。でイスラエルっていうのは、はい、あそこのパレスチナを占領して、ね、これ国連決議なんかは、ね、いくつも過去に何度も出ててね、うん、あの占領は違法であると、
はい、
ね、占領地からこう撤収しなきゃいけないっていっぱいそういう決議が出てるんだけども、はい、イスラエルは力ずくで取ったのをずっと占領し続けてきてるわけですね。
なるほど、
はい、ですからある意味国連決議をずっと違反してきてるんです、
はい、
だけどもアメリカっていうのはイスラエルをずっとこう支援してるというのも、アメリカっていうのはね、国内でユダヤ人の人たちがすごく有力なポジションを握っていたり ね、
ユダヤロビーとか、
ユダヤロビーとかよく言われるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
議会なんかもね、やっぱりイスラエルロビーってすごく力が強いので、はい、ね、イスラエルはずっとやっぱ支援するっていうのがアメリカのもう政策になってるんですね、
はい、
ですから国連がイスラエルを非難する声明を出しても、
はい、
アメリカはそれは否決すると、もしくは賛成しないっていう、そういうことをねずっと長いこと続けてきたんですね、
はい、なるほど、うん、
だから逆に言うとイスラエルは国連は信用しないし、
はい、
国連は敵だっていうふうに思ってて、
なるほどです ね、
唯一自分を助けてくれるのはアメリカしかいない、うん、そういうのが、ね、国際政治の中でのイスラエルパレスチナ問題の位置づけなんですよ。
なるほど、
うん、そうすると、
はい、
ね、この間ね、この今回のイスラエルのハマスの問題でも、
はい、
こう国連決議、安保理決議って、ブラジルがね、
はい、
提案した国連安保理決議っていうのを、
はい、
アメリカだけが拒否したっていうのがあったんですよね。
なるほど、はい、
ね、これ何がいけなかったかっていうのは、
はい、
その決議はね、あのイスラエルがパレスチナハマスに対して報復する権利をね、
はい、
その決議の中には含めてない。
なるほど、
それだけでアメリカは反対したんですよ。
なるほどです ね、
それぐらいイスラエルの問題になるとアメリカっていうのは国際社会と対立して孤立しちゃう問題なんですね。
なるほど、
ね、そうするともっと考えてみると、
はい、
アメリカって中国だとかロシアと対抗して、
はい、
今国際秩序をね、うん、どっちの形で国際秩序を持っていくかって、国際政治に今大国間競争をやってたじゃないですか。
そうですね、はい、ね、
アメリカとロシアは権威主義連合なんて言って、うん、民主主義連合と対立する形で、ね、新しい秩序を作るんだってこう今対立してるわけですね、
はい、
ね、その中で、 やっぱりこう大事な、ね、途上国だったり新興国、はい、グローバルサウスっていう国々をどっちの陣営が取り込むかっていう、そういう競争をやってるわけですよ。
そういうことです ね、はい、
ね、でアメリカはやっぱり対中戦略でもやっぱりグローバルサウスをね、中国が持ってかれちゃうと困るの で、
そうです、ね
ね、はい、だからそのためにサウジアラビアを取り込んで、はい、ね、グローバルサウスの国々を取り込もう、だからサウジアラビアにこっちに来てもらいたい、そのためにサウジアラビアとイスラエルの関係正常化をしようっていうのがもうつい1ヶ月ぐらい前までのアメリカの大戦略だったんですよ。
最近ですよね。
最近でしょ、
はい、
だからバイデン政権一生懸命サウジアラビアとイスラエルの関係正常化ってこうね、かなり強引に大事なことをこうね、
はい、
脇に、ね、
置いて
やってしまった、はい、ね、したらそこに完全に無視されてしまった、ね、ハマスが一発逆転の凄まじいこうテロをやってしまって、
はい、
パレスチナ問題っていうのが今国際政治の中心に戻ってしまった。
なるほど。
そうするとアメリカはイスラエルをかばうために国際社会と対立をしなきゃいけない方向に今持っていかれそうになってる、そういうことなんですね。
なんとそういうことだったんですね。
なんとって感じでしょ、
はい、
ね、だから実は国際政治の中でこの中東問題って言ってもイスラエルとパレスチナの問題が中心の議論になってしまうってことはアメリカにとっては非常にね、面白くないっていうか、あんまり有利な状況ではなくなるという方向に今向かっているってことなんですね。
そういうことですね。ちなみにどうしてアメリカはイスラエルをそんなに贔屓してるんですかね。
うん、それ不思議ですよね、
はい、
不思議なんですけども、やっぱりユダヤ人の人たちってずっと歴史的に迫害されてたじゃないですか、
は
い、
そうですね、
迫害されていたのでやっぱりね、世界で一番強い国の支援を得ようと思って関係を作るんですよね、
はいはい、
だからイギリスが世界で一番強かった時には、
はい、
イギリスにやっぱりこうユダヤ人の人たちっていうのはこう、まあ、いっぱいこうロビー活動なんかをして、はい、イギリスの政界に影響力を持ってイギリスを通じて自分たちを守ってもらおうってやってたんですね、
はい、
で、アメリカが今度ね世界の覇権国になってからはそのやっぱアメリカに対してどんどん影響力を強めようということをやるんですけども、単純に言うとね、いっぱい移民するんですよ、
はい、
もうアメリカに移民をして、はい、アメリカに住んでるユダヤ人の数ってイスラエルに住んでるユダヤ人の数よりたくさんいるんですね。
あ、そうなんですね。
それぐらいアメリカの中にずっと、はい、移住して、
はい、
でしかもやっぱり優秀ですから、
はい、
弁護士とかね、
そうですね、
やっぱりこう金融のあれだとかお医者さんとかね、はい、やっぱり社会の中でもすごい有力なポストにつくんですよね。
なるほど。
で自分たちで結束を固めて、まあ、ある意味こう圧力団、まあ、ロビー団体、圧力団体に言っちゃいけない、
はい、
ロビー団体っていうのを作って、はい、それで自分たちのある意味好む政策を取ってくれる政治家を支援するんですね。
なるほど。
逆に言うと、はい、イスラエルに敵対的な政策を取ろうとする議員をね全力で落とすんですね。
なるほどですね。
ですからアメリカの有名な、はい、まあ、イスラエルロビーって言われると AIPAC って言われるね、
はい、
大きなイスラエル寄り の、はい、ロビー団体があるんですけども、はい、そこに目をつけられたらだいたい議員さんも当選できないって言われるぐらい。
なるほど。それくらい力が強いですね。
やっぱね、資金力もあるし、あと組織力もあるので、うん、
はい、
そうやって一番は議会をすごく影響力を大きく持ってるんですね。だからアメリカ議会も上院も下院もだからイスラエル B 行き の、 政策を取るっていうのはそういう理由があって、ですからアメリカ の、ね、予算の中でイスラエルを支援するためのこう、ね、いろんなこう援助のためのイスラエルって別に途上国でも何でもないのに、
そうですね、
ね、
はい、
支援金ってアメリカから毎年のようにこうイスラエルに渡ってるんですよ、
はい、
あとは軍事協力だとかね、
なるほど、
アメリカの防衛産業とイスラエルの防衛産業の協力だとか、まあ、いっぱいそういう関係があって、イスラエルっていうのはやっぱりアメリカに対してやっぱり影響力もあるし、でアメリカは常にやっぱりイスラエルと敵対するとアメリカの政治家っていうのはやっぱりこう政治家としていられないような状況が現実としてあるということなんですよね。
なるほど。ありがとうございます。よくわかりました。菅原さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きましてお知らせです。菅原さんが 代表理事を務められている NPO 法人海外安全危機管理の会では就活イベントを開催されると伺いましたが、詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、国際政治ですとか安全保障危機管理の分野で、就職をしたいって言ってもね、あんまりこうピンとこない学生のとか若い人たち多いと思うんで、こういう分野に特化したこの就職もしくは転職支援セミナーというのをやろうということで、うちの NPO では昨年第1回初めてやりまして、今年第2回目のですね、外交安全保障キャリアフォーラムというのを11月25日に開催する予定です。どういう内容かと言いますとですね、この分野で活躍されている先輩たちの話を聞こうということで、いろんなシンクタンクですとか民間で活躍されている、例えば日本国際問題研究所で研究員をされている吉田雄一さんですとか、 LINE ヤフー株式会社経済安全保障室長の布施悟さん、それから日本エネルギー経済研究所主任研究員の小林天音さん、慶応義塾大学 SFC 研究所上席書院の日谷直明さん、それからニュースピックス記者の木嵐ダナさん、これはみんなね、有名な方々ばっかりですけれども、それぞれ、大学学生時代は安全保障や国際政治を勉強されて、それで今それぞれいろんな、異なる職場で活躍されてるんで、学生時代どんな勉強したのかとかね、今のこう仕事に就くまでにどんなこうキャリアを形成したのかとかね、そういう話をしていただく講演会と、あとはね、こういうことを勉強している若い人たちが欲しいという、こう会社さんですとか組織団体が来てくれてプレゼンテーションをしてくださいます。例えば国際協力機構 JICA、 あと防衛省の航空自衛隊、民間もね、こうグローバルで医療支援活動をする日本エマージェンシーアシスタンス株式会社だとか、世界最大のセキュリティ会社 G4S の日本法人ですとか、あとは総合商社のトヨタ通商、この辺の会社さん、団体さんが興味深いプレゼンテーションをしてくれるというね、なかなかこう日本ではない、こう就職セミナーだと思うんですね。あとね、公安調査庁がブースを出してくださると、これもね去年も大人気だったんで、今年も出してくださるということで、非常に楽しいイベントになると思うんで、ぜひ若い皆さん、この分野でね、就職したいってことだけではなくて、こういう人たちの話を聞きたいという人もね、ぜひぜひ参加していただけたらなというふうに思ってます。
はい、外交安全保障キャリアフォーラムは11月25日土曜日10時30分から17時15分インバウンドリーグ新宿で開催を予定しています。お申し込みは概要欄の URL からご確認ください。国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。